ヨハネによる福音書の14章の20節から31節まで、読むところは15節からお読みすることにいたします。ヨハネによる福音書14章の15節から。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わしなった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。アーメン。お祈りいたします。天の神様、今朝も私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。主のご降誕が間もなくになりました。そしてまた主よ、イエス様が本当に歴史のただ中で、しかも2000年前に現れたのでなくて、もう天地が作られる前から父なる神様と共におられ、天地万物を作り、私たち一人一人を作り、そしてさらに私たちを神様、あなたご自身の子供として生きるようにと、永遠に生きるものとして私たちを作られております、設計されております。しかしよ、あなたは愛なる方でありますから、強制することはできません。あなたはいつも聖書を通して私たちに語ってくださいます。それに私たちが答えていくときに、あなたご自身が私たちを救い完成してくださるお方であることを感謝いたします。どうぞ今日もまたヨハネによる福音書を通してあなたの御言葉を語ってください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネによる福音書公開メッセージの第40回目に相当いたします。神との平和ってことでお話をしていくことにいたします。14章に入りますと、イエス様は場所を用意しに行くとおっしゃいました。そして戻ってきて、私の元にあなた方を迎えると言いました。さらに、私は道であり、真理であり、命である、ともおっしゃってくださいました。神様は、イエス様は場所を用意しに行きますけれども、その場所に行くためには、私たちは道であり、真理である、命である、イエス・キリストを通らなければいいことはできないということがわかります。私たちの神様の名前はエロヒームと言います。エロヒームっていうのは主なる神という意味になります。そしてこの方はヤーベとも言いました。ヤハウェとも言いますけれども、その意味は自分で存在しているってことです。自存している、創造主。そうすると、私たちの神様はエロヒーム、愛なる神様。愛というのは一人では成り立つことはできません。愛というのは私とあなたっていう複数がなければ成り立ちませんね。ですから、 私たちの神様っていうのは、父なる神様、そして御子イエス・キリスト、そして聖霊なる神。三つにいますけれども、一つ。どうして一つかっていうならば、愛なる神様だからです。愛っていうのは独立していますけれども、私はあなたのため、私もあなたのため、じゃあ私もあなたのため。互いに自分のためじゃなくて、相手のために生きようとするから、三人いたとしても、あたかも一人であるがごとくに、私たちに関わってきてくださっております。愛は命とも言うことができます。命は私とあなたという複数の中にしか命はないわけですね。特に聖霊の働き、まあ前回お話ししたと思いますけれども、聖霊なる神様を私たちに使わせてくださいました。具体的に私たちに語りかけるのは聖霊なる神様です。そして聖霊なる神様は私たちに語りかけますけれども、しかし私たちがそれを受け取るっていうことをしないと聖霊なる神様が語ったとしても、それは成就されていきません。ですから、同意する者には内側から神様働くことができる。同意しない者には神様働いていないかっていうならば、そうではない。働くんだけれども、外側から働いてきます。いろんな出来事を起こして、そしてこうじゃない、こうじゃないって教えてきます。でも、信じる者には内側からこうだよっていうふうにして教えてくださるお方であります。内住の御霊。私はこの霊があなた方のうちにおり、あなた方をみなしごにはしないとイエス様はおっしゃってくださいました。イエス様が直接っていうよりも、具体的には聖霊なる神様が内側にいて、イエス・キリストの思いを伝え、父なる神様の愛を私たちに伝えてくださるお方であります。そしてここに、孤児とはしないとも書いてましたね。あなた方を孤児とはしない。援助者がいない。これが孤児ですけれども、私たちは孤児ではありません。さて、新共同訳聖書では16節のところに、弁護者を使わしてってこう書いてます。弁護者。それからもう一箇所、25節にも、私はあなた方いた時にこれらのことを話した。26節に、しかし弁護者、すなわち死が、私の名によってお使いしなる聖霊があなた方にすべてのことを教え話したことを悟らせるとあります。これ、口語訳聖書と新約聖書は助け主となっています。弁護者と助け主。ここちょっと私考えさせられました。ある人がこんなふうなことを言いました。これ実際にある人の経験を聞いてそれを本に書いてたんですけれども、ネパールで伝道していた方がおります。岩村昇先生って言って、二十数年間、もっとだったでしょうか。お医者さんであって、ネパールの人たちに仕えてきた伝道者がおりました。そして、日本人がネパールの人たちに援助していく。援助というのは、実は人間の一番基本的な喜びをアジア人から奪ってしまうかもしれないと言います。援助することは、援助された方の喜びを奪ってしまうかもしれないという、聞いたことないような言葉を言われました。与えてやる、教えてやるという姿勢ばかりが前面に出る援助は本物ではないと言いました。お互い様の関係を忘れていてはいけない。援助するってことは、する側も受ける側も、お互い様っていうことがなければならないっていうんですね。彼が滞在中に赤痢になったことがあるそうです。赤痢になった時に困ったな、もちろん困ってるわけですけれども、現地の人が来ましてね、こう言ったそうです。ドクター、私もたまにはあなたを助けるチャンスをくれと言って喜んで使えてくれたんだそうです。今、助けられたけれども、今度は自分が助けるっていう立場に立ったっていうこと、それを彼は喜んだわけですね。彼は自分の失敗に気づいた。援助っていうのは、助けてやる。助けねばならない。これは危険だ。要するに、助け主、 助け主っていうことは聖霊と私たちの関係もそこに当てはまってくるんじゃないでしょうか。人によって最も基本的な喜び、すなわち自分が人を助けてやることができると同時に自分も助けられる、この関係、これがとても大事だってことがわかります。一方通行ではなくして、支配と霊属、支配して相手を奴隷状態にしてしまう、一方的にしてしまうっていうことは、これは良くないんだっていうことを言いたかったようであります。正しい援助者、ここに弁護者と書いてますけれども、助け主と言った方がいいかもしれません。その人は、その人として生きていくために、肥やしになること。主は、私たちの弁護者、助け主、聖霊と呼ばれている神様は、私たちを助けてくださる。弁護してくださる。でもまた、それはもう一方的ではない。相互であるってことがわかります。神は私に対して一方通行ではありません。聖霊は独裁者ではなくて、助け主です。愛するっていうことは、その人がその人となって自立して行く過程に参加することということができるかもしれませんね。ある病院にこのような啓示があったそうであります。人はどんな人でも分かち与える何者かを持っているということが、私たちに理解されない限り、私たちはその人とは何の関わりを持ち得ない。もう一度言います。人はどんな人でも分かち与える何者かを持っていないということが、私たちに理解されない限り、私たちはその人と何の関わりを持ち得ない。と書いてあったそうであります。さて、神様との関わりですけれども、聖霊と人との関わりも同じではないでしょうか。人は神の援助が必要であります。同時に、神も私を必要としている。そして、私の応答を待っている。互いに喜び合い合うためです。与えられる一方ではなくて、本当にお互いに与え合っていく。じゃあ何を与えるんだろう。お金をもらったから今度お金を持って返していくっていう、そのようなものとは全く違うはずですね。ルツ記、神様と人間との関係がとてもよく分かってきます。ルツ記です。キリストの花嫁。ボアズがルツと結婚してきました。ルツはいろんなところを通ってきましたけれども、お金持ちだったボアズがルツを気に入ってお嫁しました。結婚によって何がまず変わるかっていうと、名前が変わる。一つの名前になっていく。それは命とか存在が変わっていくってことですね。そして二番目は、相手が受ける祝福を自分も受けることができるようになっていく。そして生きがい目的を共有することもできるようになっていきます。そして子供を産むっていうことがそこから出てきて、オベド、ダビデ、そしてそこからイエス・キリストもここの家系の中に入ってましたね。神様は人に与える、今度は私たちが神様に与える余地を残している。神は愛され、救っていただく、知恵力をいただく。そして私は自分自身を神様に捧げていく。そのことができますね。ですから本当に、一方通行じゃなくて、私たちは受け取って、また自分を捧げていくっていうこと。これをすることができるんではないでしょうか。25節をもう一度。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし、弁護者、すなわち父が、私名によってお使いしなる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。弁護者。新改訳と古語訳聖書では、助け主となっております。 父が私名によって遣わす聖霊があなた方にすべてのことを教える。私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるとも言いました。聖霊なる方と私が話した言葉、父なる神と私のことを、聖霊は私たちに父なる神様とイエス・キリストのことを教えてくださいました。悟らせてくださりましたね。私たちは聖書を与えられて読んでますけれども、では聖書から私は何を読み取るべきでしょうか。どうでしょうか。内住のキリストっていう本があります。A.B. シンプソンって人が書いた、この人は非常に古い人ですね。カナダ人であって百何十年前の昔の人です。あるところに行った時、そこに一つの文字が刻まれた絵がかかってあったんだそうです。そしてよーく見ると字が書いてあるんだっていうことがわかるんだそうです。何の字が書いてあるんだろうって言って、よーく見ていくと、アメリカの憲法の一部分がそこに書かれている。ああ、これは憲法を書いてあるのか。銅板に刻んだ文字だったそうです。でも、どうしてここに憲法をこんな風に書いてあるんだろう。で、ずーっとちょっと離れていってその絵を見ると、実はそれが人の顔に映っている。その顔はアメリカの初代大統領、ジョージ・ワシントン。それが見えてきた。これ、私たちの聖書に言えることじゃないでしょう。旧約聖書から新約聖書に、どれだけの字が書いてあるかなんて計り知ることはできませんね。こんな分厚い聖書、一冊に文字全部入ってるですから、何文字あるか、とてもとても知ることはできません。でも、私たちはその文字の一つ一つ読んだときには、なかなか理解できない。何を言いたいのか理解できない。でも、ちょっと離れてずーっと読んで読んで読んでって離れていってしまうときに、そこに顔が映ってくる。もちろん、その顔っていうのは誰かっていうなら、イエス・キリストですよね。聖書を読んでいって、そこに私たちは何を見るのか、何を受け取るんだろうか。ここに答えがありますね。そうです。具体的に、あそこに何が書いてあった、こう書いてあったっていう、それのことを私たちが知ったとしても、本当に聖書を読んだことにはならないんじゃないでしょうか。でも聖書全体を見ていくときに、顔が出てくる。誰の顔？ジョージ・ワシントンでもないですね。ここに出てくる顔っていうのは、イエス・キリストです。イエス・キリストっていう顔がここに出てくる。これこそ、私たちの聖書の読み方ではないでしょうか。皆さんはどのぐらい聖書を読んできたでしょうか。私も20歳の時から聖書を持つようになって、そして暇な時はよく読むようになってきまして、これ何冊目かの聖書ですけれども、結構ボロボロになりました。でも私とての一番の宝はこの聖書です。古びてしまったんですけれども、10万円出すから譲ってくれたって、絶対譲りませんね。100万円でも譲らないかもしれません。これはずっと私の命となってきたからなんです。さて、このように顔としてイエス・キリストの顔がここに出てくる。これが一番強い聖書の読み方ということになるんじゃないでしょうか。では、どのようにしたら聖書を読んでて、イエス様の顔が出てくるんだろうか。ある人がこんなことを言いました。リンカーンが言った言葉だそうです。ある人が引用しておりました。このように言ったそうです。神様は特別に凡人を愛している。凡人を。そうでなければこんなにもたくさんの凡人をお作りになるはずがないと言いました。凡人を神様は愛してると言ったんです。そして、さらにこう言いました。凡人の哲学がある。と言ったそうです。凡人の哲学。第一章。凡人のあるべき態度。主人の言うことに目を傾けて聞き続けること。自分がどうのこうのじゃなくて、 主人の声に耳を傾けて聞き続けること。2番目、正直に忠実であること。1タラントを預けられた人がそれを忠実に持ち運んで、10タラントにしたものと同じだと神様は見てくださいます。ですから1タラントを本当に大事に大事にしていくならば、これは10タラント与えた人と同じようなにして見てくださっているに違いありません。第3番目は、継続すること、続けていくこと。ウサギとカメの話を見ると、ウサギは途中で寝ちゃうわけですね。カメは寝ることなくずっと歩き続けましたね。そして結局はカメの方が一番になっていたわけです。凡人の哲学、第1番目は、聞き続けることですね。第2番目は、精進に忠実である。小さなことに忠実である。第3番目は、続けること。この3つだって言いました。そしてさらに、続けてこう書いてます。凡人の取り柄がある。凡人だからできる取り柄がある。それは何かっていうと、聞くこと。自分は凡人だと思うから、聞かなきゃいけないと思って一生懸命聞くわけでしょ。ですから、ここに一つ。自分が命のないものであること、自然のままでは回復できないこと、とにかく自分には力がないから、聞いて聞いて聞いていくことなんだ。二番目は、忠実に従うこと。とにかく自分の考えを言って何かするんじゃなくて、言われたことに忠実に従おうとすること。3番目は、続けることと言いました。5、6回やって諦めない。時間がかかる。続けていく。これ、まさに、聖書に対する私たちの姿。凡人になったらいいんじゃないでしょうか。それは、主人の言うことを聞き続けること。小さなことに忠実に従っていくこと。そして、これを続けていくこと。さらに、自分は凡人だから自分の中に良きものがあるわけではない。だから聞いて聞いて聞いていく。そして聞いたことをそのままするんじゃなくて、従っていこう、従っていこうとするってこと。そしてそのことを続けていく。なんか当たり前のことのように思うんですけれども、私たちここからいつの間にか外れて自分が主人になって、自分を前面に出していっていないだろうかと思われます。先ほど言いましたけれども、本当に合衆国憲法を読んでいくうちに、やがて人間の顔になってきた。で、その顔をよーく見ると、これはジョージ・ワシントンであった。私たちも聖書に対してそうなっていくんじゃないでしょうか。聖書を読んで読んで読んでいく。本当にわからないですね、最初は。でも読んでいくうちに、だんだんだんだんと、いや、これはなんか誰かの顔が映ってるな、と思えてくる。そして、さらにさらに進んでいくと、その顔が誰であるかが見えてくる。今まではいろんなことがあると、親の顔が一番だったかもしれませんですけれども、そうではなくて、イエス様ご自身の顔がそこに浮かんでくる。イエス様の姿が浮かんでくる。本当そうであります。父と御子イエス・キリストと聖霊が一つとなって、私と一つとなろうとしている、その顔と言葉、これこそ私たちの本当に信仰の力、命はそこにあるんではないでしょうか。まとめると、私は平和をあなた方に残していく。私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではなく、どういうふうに与えるかっていうならば、私が去っていくが、またあなた方のところに戻っていく。本当にイエス様は私たちから離れていたように思うけれども、そうでありません。私たちから決して離れない、いつでもおられます。平和っていう言葉は、もともとは軍事用語だそうですね。それは、二人の両者の正しい関係。これが平和。神様と私の中に平和ができる。神は神として、私は私として正しい関係。これが作られていくときに、 私たちは本当の平和を得ることができます。私の平和を与えると言いました。それを与えるためにイエス様が来てくださいました。そしてイエス様が十字架にかかり、私の罪を取り除き、それで終わるじゃなくて、父なる神様とイエス様と聖霊がお持ちになって、一つの命を私たちに分け与えてくださる。ですから私たちも一つとなっていく。神様とイエス様と聖霊なる神様、一つの中に入っていくことができます。神の国、皆さんの中に来ているでしょうか。国っていうのは何も場所のことではありません。支配のことです。国っていう言葉は支配。ですから、神様の国っていう時に、神様に支配されている人、その人の中には神の国ができているのです。いよいよ私たちの内側に神の国が大きく大きくなっていってほしいと願います。礼拝の旅ごとに、聖書を読む旅ごとに、また日頃の生活の中で、神の国の中で生きていきましょう。神の支配の中で生きるってことです。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉の時ありがとうございました。イエス様がこれから十字架を目指して歩んでいこうとしております。多くの人たちはそう聞く時に不安になってしまいますけれども、しかしよ、イエス様は私たちを愛し、私たちをご自分と一言と聖霊の交わりの中に入れるために、どうしても私たちから取り除かなければならないものがありました。私たちの罪を取り除いて、そして新しい命を与えることによって、一言と聖霊の三位一体の神様の中に私たちを入れてくださいます。これこそ私たち人間の救いです。心臓が動くことではありません。本当に神様ご自身が私たちの内側に住んでくださること、これこそ私たちの救いです。どうぞ私たち一人一人をいつもいつも確かな救いの中に入れてくださることをお願いいたします。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。